先ほどの信仰物語において中野賢治兄弟が教会の礼拝に出席することができなかったと、その時が大変であったということをお話ししてくださいました。まあ、今も体を読めて礼拝出席ができないという方々、またこちら側もオープンチャーチではあるんですがお誘いできないという、そういう状況が多くあります。特にコロナのことがあって入院されたらもう面会もできない、お会いできない、連絡をなかなか取れないと、どうしたんだろうという、本当にそういう状況が続いていました。ようやく先週舞鶴共済病院は入院患者の面会が許されるようになりまして、やっと佐久間姉妹とお会いすることができました。確認しましたら予約なしで行けますっていうので、連絡なしに行きましたら、今からレントゲンの検査があるんですいませんって言って、まだ待ってもらえますか、あよかった待っていいんだと思って、面会の時間15分っていうことなんで、待ってたら30分ぐらいかかるから15分超えるんだけどいいんだろうか、大丈夫ですのでっていう、すごい優しく、ただ面会は15分なのでよろしくお願いします。15分経っても催促はされなかったんですけど、でもそういうことで面会を許されまして、もう佐久間さんが先生お会いしたかったです、いやこちらも本当に会いたかったですと、どれだけ寂しい思いをしておられただろうかと。でもベッドにご自分でちゃんと座って、先生何もすることがなくて退屈で退屈でってパッて入室のところを見ましたら、もう文芸春秋とか本がドン、分厚い本がドンドンドンと積んであって、もう読むことしかできませんから手法を持って行ってくださったなと思って、よかったです、手法だけじゃなくてペラカもあります、牧羊舎もあります、嬉しいです。そうな、そうやって神様の恵みを求めておられて、まただんだん良くなっておられるようで、元気になって前向きな気持ちを持っておられるみたいで、もうすぐしたら帰れて、また、一時帰宅で帰って、またいろんなものを持ってきて、やがては退院してまた皆様にお会いできたら、今とても暑いと、暑い時期になって入院してるんで分からぬんですが、もうとんでもないけど暑すぎると、子供たちの方がへばってるぐらいなんで、もう涼しくなったらと思っておりますっていうような、本当あっという間に15分が過ぎるような元気な、比較的元気の姿を見て本当に感謝をした次第ですし、15分という制限はあるんですが、予約なし、連絡なしで2名まで、大勢では駆けつけられませんが2名まで行けるということなので、また皆様も行かれたら行ってくださったらと思っております。そうやって会えたので本当に良かったななんですけども、会えない、しかもなんでこんな時期に、なんでこんなことにと、そして誰とも会えないで、しかも、だんだん回復していったらまた元に戻れるはあるんですけども、例えばコロナになって、熱を引いたといってもまた後遺症でとか、あるいは、ある病気になってまた違うこともあって、いつまで経っても治らない、元に戻れない、病気だけでなくて年齢が進んでいくとむしろどんどん衰えていって、そうするといつかは礼拝に行けなくなるかもしれない、いつかはもうみんなと会えなくなるかも、もうそうやってすると私はもうダメなのか、終わりなのか、本当にそんな思いで、どんどんどんどんそうなると悪循環になっていくんですよ。もうどんどんどんどん誰がそんなことない大丈夫と言っても、 むしろ大丈夫と言われた方が分かってもらえない、誰も私のことなんか分かってくれないんだと、もっともっと壁ができてしまうということがあるんじゃないかなと思います。今日の中部の人、中部っていうのは体が麻痺状態になってしまって身動きが取れなくなっている、寝たきりになってしまう、しかも、現代医学でもこの、大体多分脳の血管が詰まっているとかが原因なんだろうと、 手術でそれを取り除いて回復するかどうかわからない。現代でもそういう状況ですから、2000年前だともっとわからない。治療もないし原因もわからない。今でもなんで詰まったんだっていうと、いや食べ物脂っこいのいっぱい食べたんでしょうとかぐらいですからね。そんなことないって言ったら、じゃあ運動不足とか、いずれにしてもなんかあんたが悪いんでしょうという話になるわけです。今でもそうです。もう2000年前だったらもうなんでこんなことになったのか、なんかあったんでしょう、もう何にもなかったなんて言い切れる人は誰もいないわけで、もうなんでこんなあのことかこのことか。でしかも身動き取れない、でも意識がはっきりしてる、考える時間だけいっぱいあるわけです。ぼーっとして何も考えなくてもこのまんまゆっくり休むかなんて、そんな精神状態じゃないので、いろいろ考えてしまうわけですね。考えたって辛くなるだけですけど考えてしまう。考えずにはいられない。見捨てられたんだっていう、何よりも病気の苦しさというのは、そうした断絶、孤独、見捨てられた、社会から引き離されて、もう自分の価値は何もないんじゃないか、場合によったら、だったらもう死んだ方がマシじゃないかぐらいにまでなる。イエス様はその心を見抜かれたんですね。連れてこられたわけですから、幸いにも友人がいたわけです。とはいうものの、今ですら人と違うというのはなかなか厳しい目を向けられることが多いです。なんであの人ああなの、あんな違うの、ちょっとでも違う服着てたら、なんであの人あんな服着てるのっていう。で、何が、最近ようやくいろいろそういうものを認めていきましょうとはなってきましたけど、やっぱりあんまりにも違いすぎると難しいものがあります。ましてや昔のことで寝たきりで身動きできない、それでも見放さずに見舞いに来てくれる友人がいたと、でも途方に暮れたと思うんです。私もしばしば入院患者をお見舞いに行って途方に暮れることが多いです。先生私治りますかねって言われて、病院のお医者さんでも下手なこと言えないんですよね。治りますよって言ってしまったら、先生治るって言ったじゃないですか、どうしてくれるんですかなんて今訴えられることもありえるんで、お医者さんでも簡単には言えない。だから牧師も大丈夫ですよって言っていいのかどうかって本当途方に暮れる。今言ってほしいっていうのはすごい分かるんです。なのでいろいろと聞くわけなんですけども、本当治りますかって言ってるっていうことは不安に思ってる。そこに、もう自分は大丈夫な状態ですから、どう言ってあげたらいいのやと。まして中部の人で、俺治るかななんて言われたら、みんなも途方に暮れて、何か言ってあげたいけど何も言ってあげられない。でもその中で多分誰かがイエス様がおられる、行こうじゃないかっていう、その時にこの姿みんなの前にさらけ出すのかと、白い目で見られるんじゃないか。他のことなら言わなければわからないだろうですけど、寝たきりで身動き取れない、それを寝たまんまで担いで運んで、イエス様の、しかもみんなが話しているそのど真ん中にドーンと連れていく。何がどうなるだろう。状態にさらし者をしていいのか、 躊躇しながら、ということはもうみんながそれだけそれでもイエス様のところに行こうよと